創世記第19章1節から38節までをお読みいたします。創世記第19章1節以下。その2人の御使いは夕暮れにソドムに着いた。ロトはソドムの門のところに座っていた。ロトは彼らを見ると立ち上がって彼らを迎え、顔を地につけて伏し拝んだ。そして言った。ご主人方、どうかこのしもべの家に立ち寄り、足を洗ってお泊まりください。そして朝早く旅を続けてください。すると彼らは言った。いや、私たちは広場に泊まろう。しかしロトがしきりに進めたので、彼らは彼のところに立ち寄り、家の中に入った。ロトは種なしパンを焼き、彼らのためにごちそうを作った。こうして彼らは食事をした。彼らが床に着かないうちに、その町の男たち、ソドムの男たちが若い者から年寄りまでその家を取り囲んだ。すべての人が町の隅々からやってきた。そしてロトに向かって叫んだ。今夜お前のところにやってきたあの男たちはどこにいるのか。ここに連れ出せ。彼らをよく知りたいのだ。ロトは戸口にいる彼らのところへ出て行き、自分の背後の戸を閉めた。そして言った。兄弟たちよ、どうか悪いことはしないでください。お願いですから、私にはまだ男を知らない娘が二人います。娘たちをあなた方のところに連れてきますから、好きなようにしてください。けれども、あの人たちには何もしないでください。あの人たちは私の屋根の下に身を寄せたのですから。しかし彼らは言った。引っ込んでいろ。そして言った。こいつはよそ者のくせに裁きをするのか。さあお前をあいつらよりもひどい目に遭わせてやろう。彼らはロトの体に激しく迫り、戸を破ろうと近づいた。するとあの人たちが手を伸ばしてロトを自分たちのいる家の中に引き入れて戸を閉めた。家の戸口にいた者たちは小さい者から大きい者まで目つぶしを食らったので、彼らは戸口を見つけようとする力もなえた。その人たちはロトに言った。他に誰かここに身内の者がいますか。あなたの婿やあなたの息子、娘、またこの町にいる身内の者を皆この場所から連れ出しなさい。私たちはこの場所を滅ぼそうとしています。彼らの叫びが主の前に大きいので、主はこの町を滅ぼそうと私たちを使わされたのです。そこでロトは出て行き、娘たちを妻にしていた婿たちに告げた。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし彼の婿たちにはそれは悪い冗談のように思われた。夜が明ける頃、御使いたちはロトをせき立てて言った。さあ立ってあなたの妻とここにいる二人の娘を連れて行きなさい。そうでないとあなたはこの町の咎のために滅ぼし尽くされてしまいます。彼はためらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手をつかんだ。これは彼に対する主の憐れみによることである。この人たちは彼を連れ出し町の外で一息つかせた。彼らを外に連れ出したとき、その一人が言った。命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。この低地のどこにも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。そうでないと滅ぼされてしまうから。 ロトは彼らに言った。主よ、どうかそんなことになりませんように。ご覧ください、このしもべはあなたのご好意を受けました。そしてあなたは私に大きな恵みを施してくださり、私の命を生かしてくださいました。しかし私は山にまで逃げることはできません。おそらく災いが追いついて私は死ぬでしょう。ご覧ください、あそこの町は逃れるのに近く、しかもあんなに小さい町です。どうかあそこに逃げさせてください。あんなに小さいではありませんか。私の命を生かしてください。その人は彼に言った。よろしい、私はこのことでもあなたの願いを受け入れ、あなたの言うあの町を滅ぼさない。急いであそこへ逃れなさい。あなたがあそこに着くまでは私は何もできないから。それゆえその町の名はツォアルと呼ばれた。太陽が地の上に昇り、ロトはツォアルに着いた。その時主は硫黄と火を天から、主のもとから、ソドムとゴモラの上に降らせられた。こうして主はこれらの町々と低地全体と、その町々の全住民と、その地の植物を滅ぼされた。ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので潮の柱になってしまった。翌朝早くアブラハムはかつて主の前に立ったあの場所に行った。彼はソドムとゴモラの方、それに低地の全地方を見下ろした。彼が見ると、なんとまるでかまどの煙のようにその地から煙が立ち上っていた。神が低地の町々を滅ぼした時、神はアブラハムを覚えておられた。それでロトが住んでいた町々を滅ぼした時、神はロトをその滅びの中から逃れるようにされた。ロトはツォアルから登って二人の娘と一緒に山の上に住んだ。ツォアルに住むのを恐れたからである。彼と二人の娘は洞穴の中に住んだ。姉は妹に言った。父は年を取っています。この地には私たちのところに世のしきたりに従って来てくれる男の人などいません。さあ父にお酒を飲ませ、一緒に寝て父によって子孫を残しましょう。その夜娘たちは父親に酒を飲ませ、姉が入っていき一緒に寝た。ロトは彼女が寝たのも起きたのも知らなかった。その翌日姉は妹に言った。ご覧なさい、私は昨夜父と寝ました。今夜も父にお酒を飲ませましょう。そしてあなたが行って一緒に寝なさい。そうして私たちは父によって子孫を残しましょう。その夜も娘たちは父親に酒を飲ませ、妹が行って一緒に寝た。ロトは彼女が寝たのも起きたのも知らなかった。こうしてロトの二人の娘は父親によって身ごもった。姉は男の子を産んで、その子をモアブと名付けた。彼は今日のモアブ人の先祖である。妹もまた男の子を産んで、その子をベン・アミと名付けた。彼は今日のアンモン人の先祖である。今日はこのところから、後ろを振り返ることなくと題して、しばらくの間ともに御言葉を聞きたいと思います。長い箇所なのでちょっとすみません。ここ連日テレビをつけると新型コロナウイルスのニュースで持ちきりです。もうきっと皆さんもテレビを見ながら、ほとんど専門家になったと言えるぐらいにこのニュースのことをこう知っているんだと思います。まあ、実に多くの人がパニックになっていて、トイレットペーパーももうないとかという、そんな報道まで耳にしています。まあ、多くの人が疑心暗鬼になっている、まあそんな姿がそこからもよくわかると思います。そういう状況の中で、今日私たちはこの創世記19章の御言葉に 耳を傾けようとしています。この物語の中心は、中心的な主題は神の裁きです。予期せぬ状況が目の前に迫った時、人はどのように行動するのか、そのことがここに描き出されています。ここで神に滅ぼされたソドムとゴモラがどれほど罪深いのか、それはこの箇所を読むとよくわかります。この町は道徳的に腐敗していました。同性愛、婚前交渉、不倫というような、今日ではあまり罪悪感を感じることも少なくなっているような、これらの不道徳がここで明らかになっています。そしてこのソドムの腐敗した姿は、わざわざこの聖書を丁寧に説明する必要もないほど明らかです。ここで神が使わされた二人の見つかいは決然とことに当たっています。そこでは何の弁解の余地もなく、それらの人々が憐れみの対象にすらもはやなっていないという事実を、私たちはどのように受け止めたらよいのでしょうか。これらの不道徳を悔い改めることがないなら、それは罪としてそのまま残る。そしてそれらの罪のために神はこの町を滅ぼされる。その事実に私たちは目を向ける必要があります。このような神の裁きを目の当たりにするときに、私たちは神を恐れます。しかしほとんどの場合、私たちはこの世界で神を軽んじ、神に対する恐れを抱くこともないまま、罪の上にあぐらをかいて生きてしまっています。目の前に危機的な状況がなければ、普段は平和で、本当に考えなければならないことから目を背けて生きてしまっているのが私たちの日常なのかもしれません。今世界中がこの新型コロナウイルスのためにほとんどパニック状態に陥っています。カトリックの教会では、北海道と東京で礼拝を取りやめにしたというニュースが入ってきました。また礼拝の中止を検討する教会もあるのだそうです。確かに政府からの要請で学校を休校にするように、そういう呼びかけが出ているわけですから、こういう反応をすることも一面では理解できます。もし教会の中で感染が拡大してしまうなら、社会からその後どのような攻撃が加えられるか分かりません。人を守るために決断をする、それで全国の小学校、中学校、高校が一月にわたって授業をやめて自宅待機にする、それも大きな決断であったと思います。でそういう中で教会も同様に対応する、それは一つの社会に対する責任の取り方であると言っていいと思います。ただその中で忘れてならないのは、何よりも大切なことは、どんな事態に陥ったとしても神を恐れる心を軽んじることはできないということです。例えばこの教会から被害が出て、実質建物が封鎖されるということが起こらないとも限りません。けれども私たちは神様を礼拝することをやめるという決断はしないわけです。礼拝を取りやめている教会にしても、おそらく形を変えて礼拝をしているんだと思います。目の前に起こっている現象だけを見て、ことの本質を忘れてしまっているのだとすると、本当のことが見えなくなってしまっている、そう言わなければなりません。今週から私たちは 受難節を迎えています。まさに主イエスが十字架におかかりになったことを心に留める良い機会が与えられています。かつて教会はメメントモリという言葉をよく使いました。死を忘れるなかれという言葉です。私たちは死すべき存在なのだということを普段忘れてしまっているので、こういう病気になると死ぬのではないか、そう思って慌てふためいてしまうわけです。けれども本当は私たちが死を身近に感じようと感じていなかろうと、それは常に私たちに問いかけられていることです。そのことを忘れて、今ちょっと大変だから礼拝はそれどころではない、もしそう考えてしまうのだとすると、まさにそれこそが問題だということになります。アブラハムはこの出来事の前に、罪の世界に生きているソドモの人たちのために取りなしの祈りを捧げました。正しい人が罪人と同じように裁かれることなど断じてないはずだと主に求めました。そして主はこのアブラハムの求めに耳を傾けてくださいました。ところがです、この19章で当の本人であるロトが登場してきます。ロトはこの前の13章のところでアブラハムと別れて生活をしていた時、遊牧の民であったはずですから、このソドムの町の外で天幕を張ったというふうに書かれておりました。ところがこの19章を読むと、どうも天幕の外で生活をしているのではなくて、このソドムの町の中にもうすでにロトたちが生活しているということがわかります。なぜロトたちが町の中で生活をするようになったのか、その経緯は想像する以外にないわけですけれども、その答えはあまりにも簡単です。豊かな町の富とソドモの豊穣な生活に見入られてしまった、そういうふうに読むことができると思います。ここで出てくるロトの発言や行動は、最初の部分、御使いたちが来た時に、もちろん御使いとは分かっていなかったと思いますけれども、歓迎して迎え入れますけれども、すぐに翌朝去ってくださいと求めたり、襲いかかってくるソドムの人々に結婚をしていない娘を好きにしていいと言ったり、それは決して正しい人であるというふうには言えない姿が次々とここに記されています。4節と5節でソドムの町の若い者から年寄りまで、町の隅々からロトの家に押し寄せてきたときに、彼らをよく知りたいのだと言ったとここに書かれています。新共同訳聖書では、なぶり者にしてやるからと訳しています。それがこの言葉のニュアンスをよく表しています。それに対する答えが、あの自分の娘を好きにしてもいいからという言葉になって現れているわけです。ロトには自分の家に迎えた客人を守るという大義名分があります。けれども、そのために自分の娘を差し出す、悪に対して別の悪で応えるという方法は間違った決断だと言わなければなりません。相手が悪いことをしているんだから、こちらも悪いことをして仕返しをするということにつながりかねないわけです。そういう選択の仕方を聖書は認めてはいません。ロトのこの振る舞いは、その後主がこの町を滅ぼそうとしている中で、身内の者に伝えなさいと言った時に、娘婿のところに行ってそのことを伝えますけれども、婿は悪い冗談のように思ったと取り合ってくれない。 その後も御使いにせき立てられますが、16節では彼はためらっていたとも書かれています。ロトも娘婿と同様に、本当に今からこの町が裁かれてここから逃げなければならないのか、そのことが受け止められていない、信じていないということがここからもよくわかります。そしてついに御使いが自ら彼らの手を取って連れ出した、そのことがこの後に書かれています。逃げ切らないロトと、急ぎこの人たちを救い出そうとする御使いの姿がここではあまりにも対照的に描かれています。そして17節です。命がけで逃げなさい、後ろを振り返ってはならない、山に逃げなさい、そうでないと滅ぼされてしまうからと、もう一人の御使いが告げたと書いています。まさに神様の裁きが今から起ころうというその時にロトはこう言います。18節、主よ、どうかそんなことになりませんように。そして山までは逃げられないから、あの近くの町までで勘弁してほしい、そう訴えるのです。ロトたちからしてみれば、どうして自分たちが救い出されようとしているのかあまりよく理解していない、そういう印象をここから受けます。神の裁きの直前の緊迫した雰囲気の中で、ここに記されているロトたちはあまりにもマイペースです。そして聖書を読んでわかるのは、このロトのわがままさを主がすべて受け入れておられるという姿に私たちは驚きを覚えるのです。それはもう最終電車が来てしまって、もうこれに乗らないとチャンスはない、そういう中でノロノロノロノロとやっているのと同じようなことです。ですからほとんどの人はここでロトのやっていることに共感することができません。それがここでのロトの現状です。ただ呆れるほかないぐらいのロトのわがままさであるのにもかかわらず、主なる神がそのわがままを聞き入れておられる、それは神の憐れみ以外の何者でもありません。そしてそれは迷い出た一匹の羊を見つけるまで救おうとする羊飼いのように、アブラハムとの約束を果たすために、この罪深いロトに対して主がしてくださった諦めることのない救いの神の憐れみの姿です。このロトがアブラハムの子孫になったとは言えません。しかし主はアブラハムとの約束を心に留めて憐れみを示してくださっている。興味深いのはこの27節で、アブラハムはかつて主の前に立ったあの場所でと書いてあって、ソドムとゴモラが滅ぼされるのを見たことが記されています。アブラハムがロトたち家族がどうなったのか、その結末を見たとは書いていません。ただソドムとゴモラが滅ぼされる姿をアブラハムは見ました。ただ29節にこう書いてあります。神が低地の町々を滅ぼした時、神はアブラハムを覚えておられた。そしてロトが住んでいた町々を滅ぼした時、神はロトをその滅びの中から逃れるようにされたと、そう書いています。そしてまさにこのことを今日の聖書は読み手である私たちに伝えようとしているのだということがよくわかるわけです。この19章に示されているのは、神の裁きの出来事は神がアブラハムの言葉に耳を傾けてくださってロトたち家族を救い出されたということをここで知らせようとしています。 ロトたち家族が決して正しかったとは言えません。それにもかかわらずロトたちを救い出したのはアブラハムと交わしたその約束、そしてそれゆえに神が憐れみを示してくださっている、そのことがここで語られています。そして私たちはもう一つの出来事に心を向けることになります。それはこの神の救いはどうなったのかということです。この結末はどうなったのかということです。ここで一節しか登場してきませんけれども、多くの人の心に残るのはロトの妻です。ロトの妻はこのように神様が救いの手立てを講じてわざわざ手を取って救い出してくださって、近くの町でいいよと言ってそこまで配慮してくださっているにもかかわらず、後ろを振り向くなと言われていたのに振り返ってしまって潮の柱になってしまった、そのように書かれています。最近ではこういうことをカリギュラ効果というんだそうです。そんなネーミングがついているというのは知りませんでしたけども、調べてみるとローマの皇帝カリグラを題材にしたイタリアの映画がかつてあったんだそうです。でところがその映画の内容があまりにも過激であったために一部の地域で公開が禁止になったんだそうです。そうすると禁止になったらみんな見てみたいということで、どんどんとやっているところに人々が見に行くようになった。でそこからこの映画の名前カリギュラというのが、そのカリギュラ効果と言われるようになったんだそうですけれども、禁止をされるとやりたくなるというですね、人間の心理をそこから表しているというんです。アブラハムがアダムとエバが善悪の知識の木の実を取って食べてはならないと言われたときにそれを取って食べたとか、ロトの妻が振り向いてはならないと言われたのを振り向いたとか、全部それはカリグラ効果で、それは仕方がないことなんだというふうに世の中では説明をするわけです。弱い人間にはそう言われるとそれをやってしまうのは仕方がないことだ、そういう心理描写として説明をするわけです。世の中がそういうふうに言葉に名前をつけて、人間は弱いから我慢ができないから仕方がないと言ってこの神の戒めを守らなくてもいいということには決してなりません。ロトの妻がここでしなければならなかったのは、ロトの妻がここで本当に見なければならなかったのは、これまでの生活ではなくて救い出された後どうするかだったはずです。キリスト者の詩人であった島崎光政は、日本キリスト教詩人会という、あるグループがあって、そこで創世記の詩集を出しました。この島崎光政さんはこんな詩を載せました。ロトの妻という詩です。一瞬振り返ったばかりに、そこには肉の鍋があったのだと、人々の足音とざわめきは常に聞こえていたのだと、サイコロの目は絶えず一つ足りなかったのだと、イチジクの木は茂みに任せていたのだと、逃亡の途中を後ろを振り返ったばかりに、その妻は潮の柱になった、今も回答の時を待っているかのように、そういう詩が載せられておりました。なんでロトの妻は後ろを振り返ったんだろう。そのことを想像力を働かせながら、この詩人はこんなふうに書いたわけです。まだ肉の鍋が残っていた、もったいない、人々の足音がまだ聞こえている、まだあそこに生きている人がいるじゃないか、そんな心残りの言葉がここに続いています。この詩の真ん中にサイコロの目は一つ絶えず一つ足りなかったとこの島崎光政さんは書きました。最初読んだ時にちょっと意味がわからなかったんです。 なんでこんな言葉を書いているんだろうか。私なりにこう想像力を働かせてですね、理解をしたんですが、サイは投げられたという言葉があります。まさに神はサイコロを投げて、ソドムとゴモラの神の刑罰が下る。サイは投げられたけれども、その時に、いや、サイコロの目はまだ一個足りていないはずだ、まだゴールにはなってないはずだから、まだ本当は大丈夫でしょうとロトの妻は思ったのではないのかという言葉なんだと、そう理解しました。まだ納得がいかない、まあ、そういう気持ちをその言葉で表したのかなと、まあ、想像するわけです。アブラハムが主と祈った時に、50人から始めて10人でそれ以上言うのをやめました。しかしロトの妻は、いや、まだ足りていない、まだ大丈夫なはずだ、そう考えたのではなかったのか、そういう詩人の想像力です。私たちは時々そのように思い違いをしてしまうのです。まだ大丈夫、まだ神様は怒ってはいない、神の御業は起こりはしないのだと、どこかで決めつけて安心してしまうところがある。それは前に向かって、将来に向かって生きているのではなくて、いつもこれまであったものに心を惹かれている生き方です。ロトの妻が見つめていたもの、それはこれまでの歩みでした。自分が歩んできた道でした。神が示してくださった将来への道ではないのです。そしてそこに望みはないのです。では残ったロトの娘たちはどうだったのか。彼女たちは確かにこれから先のことを見ようとしていたということは言えるかもしれません。子孫を残さなくてはならない、そう考えたのかもしれません。けれども、この二人の決断もまた希望のない決断になってしまいました。自分の力で切り開く将来、その悲しさがここににじみ出ています。けれども、憐れみ深い主はこの二人の決断の上にも憐れみを示してくださいました。ロトの娘の子供の名前にモアブという名前をつけたということがここに記されています。このモアブの子孫からやがてルツが出てきます。そしてこのルツからダビデが生まれ、ダビデの家系から主イエスが生まれてくる。神の救いの道は、神はここからも示してくださっておられるわけです。私たちの主は憐れみ深い方です。主の救いの御業は、私たちが見えている部分にとどまらず、もっと大きな御業を神は進めておられる。確かにここで描かれているのは神の裁きです。しかし聖書は、神の裁きを記すのと同時に、神は救いのために人に憐れみを示すお方であるということ、愛の神であるということを同時に私たちに示しているのです。お祈りをいたします。愛の神であられる私たちの主よ、あなたの御業にどうか目を向けさせてください。私たちが自分で築き上げてきた生活、自分のしてきた技に固執する、そのような弱さが私たちにはあります。けれども、あなたは私たちの先に道を敷いてくださって、救いの道を私たちに示してくださいました。神の国に入ることができるように、あなたの御国に生きる者が救いを得るということを、あなたは主イエスを通してお示しくださいました。そしてそのために、 あなたは十字架の苦しみを身に負ってくださいました。主よ、あなたは憐れみ深いお方です。あなたの憐れみを心から感謝いたします。罪深いものである私たちがあなたの憐れみのゆえに救い出され、将来の希望に生きるものへと変えられたことを心から覚えて感謝いたします。どうかあなたの御手の中で平安を覚えて歩むことができますように。この不安な世の中にあっても、どうか私たちに主が平安を与えてくださることを心に留めさせ、いつもあなたに向かって心を向け続けていられるように私たちを導いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。